イベントと阪神南地域の情報を皆様にお届けしようというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長に来ていただいております。石田さん、今日はどのような方をご一緒にお連れくださっているんでしょうか。
今日は県民役同室県民担当三宅晴人さんに来ていただいています。
はい、
三宅さんからは12月に予定している阪神つながり交流祭というイベントについてご紹介いただきます。
はい、わかりました。今日三宅がお休みでございます。三宅さんが来てくださったと。
そうなんです、偶然にも三宅さんが
来てくださったんですね。はい、はい、ラジオ聞いてる皆さん、ちょっとややこしいかもしれません。はい、改めて三宅さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、三宅さんは普段どのようなお仕事なさってらっしゃるんでしょうか。
はい、私は県民役同室県民課の県民担当ということで、県民の皆様と関わるような仕事をしています。うん、主に、地域安全の推進であったり、表彰式、地域で活躍された方の表彰式を行ったり、はい、あとは大学、地域活性化活動を行う大学生の支援や、そんな大学生と連携した、事業を行っています。
はい、なるほどね。だからこれ阪神つながり交流祭などをね、今日はね説明してくださるということでございまするね。
はい、
はい、じゃあこの阪神つながり交流祭について詳しく教えてください。
はい、阪神つながり交流祭とは大学生で組織するつながり交流祭学生実行委員会の企画運営のもと、学生や地域団体事業者の皆様が相互に交流しつながることができるイベントとなっています。阪神地域の大学や短期大学の学生様が事業者や地域団体と連携して取り組んだ地域活性化活動の成果発表やブースセッション、グループワークなどの交流プログラムを実施します。
なんか楽しそうですね。ちなみに企画運営のつながり交流祭ということなんですが、学生実行委員会、これどういった組織なんでしょう。
はい、つながり交流祭学生実行委員会とは、阪神地域の複数の大学の学生から構成されている組織になります。行政と共同しイベントをプロデュースしてみたいと思う学生様に集まっていただいています。この阪神つながり交流祭では、プログラムの企画からチラシの作成、 SNS での広報、イベント当日の司会や裏方などの運営まで、すべてこのつながり交流祭学生実行委員会に所属する学生の皆様に行っていただいています。うん、学生ならではの発想で学生団体同士や地域の方々が交流や意見交換をしやすいイベント内容を企画してくれています。
はい、そうなんですね。これ学生の皆さんがイベントをプロデュースしてるっていうことなんですね。
はい、
うん、それではこの阪神つながり交流祭の具体的なプログラム教えていただいてもいいですか。
はい、まず最初に行うプログラムは、阪神南地域で地域活性化活動を実施する学生団体による成果発表会になります。ここでは主に阪神南県民センターの一事業である大学生による地域活性化支援事業に採択された団体の学生団体の方が、事業者や地域団体と連携して取り組んだ地域活性化活動について、他大学の団体や地域団体の方々の前で活動報告を行っていただきます。
はい、これ学生さんによる成果発表会ということなんですね。楽しみですよね。
はい、
ちなみに大学生による地域活性化支援事業っていうのはどのような事業なんでしょうか。
はい、 大学生による地域活性化支援事業というのは、うん、阪神南地域、尼崎市、西宮市、芦屋市を対象地域に、大学生が地域団体等と連携して行う地域活性化の取り組みに対して支援をする事業になっています。
はい。
支援の対象者となるのは主に阪神南地域の大学や短期大学のサークルまたはゼミ、研究室等の学生グループとなっており、支援の対象となる事業は主に4つあります。
はい。
まず1つ目が学生団体と地域団体事業者等との連携による地域活性化事業になります。
うん。
取り組み事例としましては地域事業者とのコラボ開発による新商品開発や自治会と連携した団体活性化イベントの実施になります。
はい。
2つ目は阪神間モダニズム文化を生かした地域活性化事業になります。
うん。
取り組み事例としましてはモダニズム建築と周辺の地域資源への周遊を促す手法の提案などがあります。
うん。
3つ目が阪神南ベイエリア活性化事業です。
うん。
主な取り組み事例としましてはマリンスポーツ等を活用した誘客促進であったり尼崎運河等の、空間周遊の仕掛け作りなどが挙げられます。うん。
はい。
4つ目は、インフラ施設やインフラ整備を題材とした地域理解促進事業になります。
はい。
取り組む事例は、向川寺院や向川を題材としたイベントの企画運営等あとは小学生を対象としたインフラツアーの企画が、支援のこれら4つの事業が支援の対象となっております。
はい、いろいろありますね。 でもあの注目すべきところのねいろいろな、ね、活動ということなんですけれども、うんうん、阪神南地域では地域活性化活動を実施する学生団体の方がこれ発表されるということなんですが具体的にはどのような団体の皆さんが、ね、発表される参加されるんでしょう。
はい。現在出演が決まっている7つの団体についてご紹介させていただきます。はい。まず1つ目が、西宮市の関西学院大学の栗田研究会様です。
うん。
尼崎を甘くという事業名で活動を行っていただいています。
うん。
主に活動内容としましては尼崎の魅力を県内外に発信する雑誌あまあまの発行や、
うん、
地方創生と SDGs をテーマとした大規模イベントアマワールドフェスを実施しています。
はい。
2つ目が、同じく関西学院大学の早川ゼミ様になります。事業名は味わう作る感じる和の世界 in 西宮です。
うん。
主な内容としましては日本の伝統文化の認知拡大や地域の交流促進を目的として留学生を対象とした和紙や和菓子作りの体験会を実施していただいています。
うん。
3つ目が、大手前大学のエビゼミナール様です。
はい。
事業名が阪神間の地域観光資源の調査とタブロイド紙制作です。で主な内容としましては、阪神南地域の観光を促進するためのタブロイド紙やコーヒー店と連携したオリジナルのドリップバッグの制作を行っています。4つ目の団体が、向川女子大学のコスメッコエマ様です。
はい。
阪神南地域の環境保全と自然の豊かの認知促進という事業名で主な内容としましては、環境美化と豊かな自然の維持やソーシャルグッドな取り組みを推進するため継続的な環境美化活動を実施していただいています。
はい。
で5つ目が、向川女子大学の三宅正弘研究室様になります。
はい。
事業名はみんなでつなぐ水と町の未来になります。主な内容としましては水インフラと水循環の仕組みについて子どもたち自身が環境保全の視点からの理解を深めることを目的として小学生と連携した見学会や体験課題学習を実施しています。
うん。
6つ目が神戸女学院大学の景観生態学研究室様になります。事業名が街路樹を題材とした教育資料作成及び環境教育の実践になります。
うん。
主な内容としましては若年層をはじめとした幅広い年齢層が街路樹に対する興味や関心を抱き街路樹行政への理解を促進するため、ワークショップ等を実施していただいています。
はい。 いろいろありました、
はい、そうですね最後が、甲南大学のビーンズトーク様になります、はい、ビーンズトーク様は西宮中央商店街の魅力発信と若者連携による地域活性化事業というタイトルで行っていただいています。主な内容としましては、非認知能力を向上させるための教室運営と商店街と連携したイベントを実施しています。以上の7団体に発表していただきます。
はいね、もうね、どの団体も面白そうですね。下市長
本当にどの取り組みもちょっとね、見てみたいですよね。どんなことをなさってるのか
ね、学生たちの視点っていうのも ね
楽しみですねこれ。
でこの皆さんに発表していただくということなんですが、その後に続くプログラムっていうのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、その後は学生団体同士や地域の方々の交流プログラムとしてブースセッションとグループワークを実施する予定です。
はい、
まずブースセッションについてご紹介します。
はい、
先ほど紹介した学生団体が自分たちの活動についてより詳しく知ってもらうため、それぞれブースを設置していただきます。で学生やその他の参加者の方々はその活動ブースを訪問していただいて、自由に交流していただきます。ブースでは団体を紹介、自分たちの団体を紹介するポスターや、活動風景がわかる写真の掲載や、あとは体験型ワークショップの実施など各団体の個性あふれる催し物が行われる予定となっています。
はい、
また、ブースセッションと並行してスタンプラリーも実施する予定です。各ブースを回るごとにスタンプを一つ獲得することができます。ブースを回りスタンプをすべて集めることができれば、阪神南県民センターオリジナルグッズのプレゼントもあります。ぜひいろんなブースを訪問していただければと思います。
はい、わかりました。ブースセッションにまたスタンプラリーもあってオリジナルグッズもプレゼントということで、はい、もう回るだけでももちろん楽しいのにね。
そうですね
プレゼントももらえるっていうことで ね、はい、とてもね、楽しそうなイベントということなんですけど、グループワークっていうのはどのようなものなんでしょう。
はい、グループワークでは大学や団体関係なくグループ分けを行い、阪神南地域の魅力を参加者同士で話し合ってもらいたいと思っています。
はい、
地域や活動に関して感じること考えることを意見として出し合っていただき、出た意見をもとに共通点や新しい発見をまとめていきます。今回は阪神南地域の魅力に合った3つの色を考えるワークをしていただき、参加者同士の交流を促進し、多様な価値観を共有し、阪神南地域の魅力や特徴を再発見しつつ地域や他団体とのつながりを実感してもらうことを期待しています。このグループワークも学生だけでなく、世代問わず様々な方にご参加いただき、交流を深めていただければと思っております。
はい、学生さんだけじゃなくても大丈夫ってことなんですね。
あ、そうですね、
ね、地域の魅力皆さんね、ぜひいろいろお話ししていただけたらと思います、はい、ね、またそしてグループワークを通じてね、知り合う機会のなかった学生同士、地域の方々の交流いいですね。
はい、
そして、
はい、このようなイベントでは、舞台上に登壇しているコーディネーターや、発表者の方が会場参加者と口頭でやり取りして意見交換をすることが多いと思うんですけれども、まあ、今回は会場にいらっしゃる人も実際に、ブースセッションやグループワークに参加していただいて、意見交換をしていただけたらなと思っております。
はい、
で、まあ、今回その知り合う機会がなかった人たちと意見交換をすることで、新たな交流が生まれて、この人たちはこんなことをしているんだとか、勉強になったなみたいな、逆に自分たちのこの活動を知ってもらって共同できる人たちを探したいなど、そういった活動に役立つ何かが生まれるのではないかなと思っております。また、今は活動は何もしてないけど、地域のために何かしたいなとか思っている方にも、背中を押してもらえるような新たな出会いがあるのではないかなと思っております。
ね、確かにこのようなイベントでね、あんまり今まで聞いたことがないですし、意見交換の方法がね、いい感じで皆さんね、リラックスしてできるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、では阪神つながり交流祭の日時と場所など教えてください。
はい、開催日時は、12月7日日曜日の、午後1時から、午後5時までです。
はい、
で受付開始は12時45分からになります。
はい、
場所は阪急西宮北口駅から徒歩3分または、JR 西宮駅から徒歩13分の、江南大学の西宮キャンパスになります。
はい、
参加費用は無料となっているんですけれども、事前の申し込みが必要となっています。申し込みはインターネットまたは電話やファックスにて可能です。インターネットからお申し込みの際は、阪神つながり交流祭2025で検索していただき、阪神つながり交流祭ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みください。インターネットが使えない方は、はい、今から申し上げる申し込み内容を、ファックスやお電話にてご連絡ください。
はい、
申し込み内容としましては、うん、まず一つ目、大学団体企業名と、2番目に、氏名と、3番目に、性別、4番目に年齢と、5番住所、これは市長のみで問題ないです。
はい、
で6番に電話番号、7番目に、ファックスまたはあればメール等、8番目に、同行者の方いらっしゃったらお書きください。
はい、
で9番目にグループワークへの参加有無について、教えていただければなと思います。
はい、
お電話の申し込みは、079823-3738 までお電話お願いします。
はい、ファックス番号も同じですよね。
あ、そうですね。はい、はい、
じゃあファックス番号も同じ番号でお申し込みいただけたら、はい、ということですね。
はい、ありがとうございます。
はい、でお申し込みはいつまででしょう。
はい、申し込みは12月5日金曜日までにお願いいたします。
はい、
問い合わせ先等に関しましては、はい、先ほど申し上げたお電話番号までお願いいたします。
はい、
今回のこのイベントは、堅苦しい雰囲気ではなくて、学生や地域団体や事業者の方々が、交流できる楽しいイベントにしたいと思ってますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、わかりました。ぜひご参加いただきたい。
そしてごめんなさい、はい、ファックス番号同じじゃなかったですか。
一桁
ちょっと違いました。
なるほど、
私の方から申し上げてもよろしいですか。
はい、
申し訳ありません。私がチラシを見間違えてました。
はい、
電話番号から申し上げます。はい、電話番号が079823-3738で、ファックス番号がですね、
はい、
079823-3748、 3738が電話で、
はい、
3748がファックス番号です。ごめんなさい、横から失礼しました。
はい、ありがとうございま す,
います
一番違いですもんね。
すいません。
はい、ぜひまた皆さんね、お申し込みいただいてご参加いただけたらと思います。はい。